東京セキュリティブリーフィング2026年6月、ストーカ水曜日オープニング、こんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年6月10日、水曜日のお届けです。昨日6月9日に公開されたセキュリティニュースから、重要な脅威情報をお伝えしていきます。ヘッドライン本日のトップ。ニュースは、チェックポイントの VPN のゼロデー脆弱性がランサムウェア攻撃で悪用されている件です。合わせて、Google Chrome の脆弱性修正、AI ブランドを語った大規模フィッシング詐欺、Apache HTTP サーバーの複数の脆弱性修正などが注目されています。また、サプライチェーン攻撃のシャイフルドマルウェアが新たな派生種で拡大を続けており、開発者が特に注意が必要な状況です。詳細解説、チェックポイント VPN 認証バイパス、脆弱性、ランサムウェアで悪用中。最初にお伝えするのは、チェックポイントが公表したリモートアクセス VPN 及びモバイルアクセス環境に影響する重大なセキュリティ脆弱性です。CVE-2026-5751 として追跡されており、CVSS スコアは9.3が割り当てられています。この脆弱性は、廃止済みの IKE バージョン1件交換プロトコルを使用するリモートアクセス VPN 環境において、証明書検証ロジックの欠陥により、未認証の攻撃者が正規の認証情報なしに VPN セッションを確立できるというものです。つまり、パスワード検証を完全に回避できるわけです。特に深刻なのは、5月7日からすでに悪用が確認されており、6月初旬にかけて攻撃活動が急増している点です。チェックポイントの調査によると、世界全体で数十の組織が影響を受けており、少なくとも1件のインシデントでは、キーリンランサムウェアのアフィリエイトによる侵害やとの活動が確認されています。つまり、攻撃者は、この脆弱性を悪用してネットワークに侵入した後、ランサムウェアを展開しているということです。米国のサイバーセキュリティ機関サイサは、この脆弱性を基地の悪用済み脆弱性カタログに追加し、連邦民間行政機関に対して、6月11日までにパッチを適用するよう指示しています。日本の組織でチェックポイントの VPN 製品を利用している場合は、IKE バージョン1を無効化することと、提供されているセキュリティアップデートの時期値の適用が強く推奨されています。Google Chrome の V8 エンジンのゼロデー脆弱性、野放し状態で悪用中継ぎにお伝えするのは、Google が公表した Chrome の脆弱性です。CVE-2026-11645 として追跡されている。この脆弱性は、Chrome の JavaScript エンジンである V8 に存在する境界外読み取り、及び書き込みの欠陥です。この脆弱性により、リモートの攻撃者が細工された HTML ページを通じて、ブラウザのサンドボックス内で任意のコードを実行できるという深刻な問題です。Google は今月、この脆弱性がすでに実際の攻撃で悪用されていることを確認していると明らかにしました。修正は、バージョン 149.0.7827.13 で提供されており、今後数週間にかけてユーザーに配信される予定です。報告者には、$55,000のバグバウンティが支払われており、4月27日に報告されたものです。Google が2026年に修正した Chrome のゼロデー脆弱性はこれで5件目となり、サイバーセキュリティの脅威環境が非常に厳しい状況にあることが伺えます。ユーザーの皆さんは、直ちに Chrome を最新バージョンに更新することを強くお勧めします。AI ブランドを語ったフィッシング詐欺が世界規模で急増。続いて、ChatGPT、Claude、ディープシークといった主要な AI プラットフォームを語ったフィッシング攻撃が世界規模で展開されている状況についてお伝えします。マイクロソフトの脅威インテリジェンスチームの報告によると、脅威アクターたちは生成 AI への世界的な関心を悪用し、これらの信頼度の高い AI ブランドになりすまして、ユーザーから認証情報や決済情報を騙し取り、マルウェアをインストールさせる手口を強化しています。具体的には、請求情報の更新、ポリシー違反、アカウント申し立てといった緊急性を煽るメッセージと組み合わせて使用されています。さらに多段階リダイレクトチェーン、CDN でホストされたリリースアセット、キャプチャ的なゲーティング、認証情報を収集するランディングページなど、複雑に構築されたインフラが悪用されています。特に問題なのは、 正規のサービスである AWS トラッキングドメイン、CRM リダイレクター、GitHub リリースアセットといった信頼性の高いプラットフォームが悪用されている点です。被害者は複数の正規リダイレクターを経由して、最終的にはクレジットカード情報を含む完全な個人情報を収集するフィッシングキットに誘導されます。マイクロソフトは、すでに複数の独立したキャンペーンを観測していると述べており、これは AI プラットフォームの脆弱性を悪用するのではなく、ユーザーの好奇心や新しい AI 機能への関心につけ込んだソーシャルエンジニアリングの進化した形です。組織のセキュリティチームは、従業員に対してこのような詐欺手法への警戒を強化するよう推奨されています。Apache HTTP サーバーバージョン 2.4.6.18 複数の重大な脆弱性にパッチ。適用 Apache は、HTTP サーバーバージョン 2.4.6.18 をリリースし、バージョン 2.4.0 からバージョン 2.4.6.17 に影響する複数のセキュリティ脆弱性に対処しました。今回の修正では、メモリ安全性の問題、権限使用核の脆弱性、サービス拒否状態、入力検証の不備など、多岐にわたる問題が修正されています。最も注目される脆弱性は、元プロキシ HTML、元 XML にエンク、元 HTTP にといったモジュールにおけるメモリ破損脆弱性です。これらは、悪意のあるバックエンドレスポンスや細工されたクライアントリクエストによって引き起こされる可能性があります。特に CVE-2026-04-9975 として追跡される、元 HTTP にのサービス拒否脆弱性は、攻撃者が過大なメモリ割り当てを通じて、メモリを枯渇させることができるため、HTTP2 を有効にした高トラフィック環境に重大なリスクをもたらします。また、CVE-2026-04-4119 は、.ht アクセスファイル内の式の不適切な処理により、ローカルユーザーが使用を隠した権限で制限されたリソースにアクセスできる可能性を示しており、特にコラボレーション環境やコンテンツ制作環境での問題となります。インターネットに公開されている Apache HTTP サーバーを運用する企業は、セキュリティアップデートの時期値の適用が必須です。シャイフルドサプライチェーン攻撃。派生バリアントで拡大継続シャイフルドサプライチェーン攻撃キャンペーンの新たな亜種が確認され、NPM 及び PyPI エコシステムの100を超えるパッケージを直撃しています。研究者らは、ミニシャイフルド、ミアスマ、ハデスという複数の悪意ある PyPI パッケージを新たに確認しており、開発者環境、CICD パイプライン、科学技術計算ワークフローへの侵害を図っています。新たなキャンペーンの特徴は、複数の配布技術を組み合わせることです。まず、従来の Python スタートアップフック .pth ファイルを悪用する手法に加えて、コンパイル済み .abi3.SO ネイティブ拡張機能に悪意あるロジックを埋め込む方法が採用されています。この手法はバイオインフォマティクスパッケージで特に効果的です。なぜなら、コンパイル済み拡張機能が一般的であり、コードレビュー時に見落とされやすいからです。さらに注目される点は、スプリットローダー技術を採用した亜種の登場です。悪意ある JavaScript ペイロードをパッケージにバンドルするのではなく、Python のシステムパスから、外部のアンダースコアインデックス、.js ファイルを検索する .pth ローダーを展開することで同一パッケージ内の両コンポーネントを検出することに依存した従来の検知メカニズムを回避しています。根底にあるペイロードはハデスマルウェアのパターンに従い版を経由して実行されるコードに難読化された JavaScript を使用します。一度起動されると API トークン、クラウド認証情報、 SSH キー、コンテナ設定、パッケージレジストリのシークレットなど、開発者の機密資産を狙います。特に CI/CD ランナーのような環境は、リスクが高く、認証情報が漏洩した場合、悪意あるパッケージの公開やインフラへの不正アクセスを含むサプライチェーン攻撃のさらなる拡大につながる恐れがあります。開発者の皆さんは、依存パッケージの定期的な監査と、基地のセキュリティ脆弱性をスキャンするツールの導入が必須です。北朝鮮関連ハッカー集団、GitHub で開発者を標的に新たに確認された脅威クラスター、UNK デッドドロップは、北朝鮮に関連する脅威アクターによるものと高い信頼度で帰属が判断されています。このグループは、 ソフトウェア開発者を標的とした大規模な攻撃の波を浮き彫りにしています。2026年4月から5月にかけて、攻撃者はテクノロジー及び金融分野の専門家に対してに、150通以上のコードに標的化されたメールを送付しました。偽の求人オファーやコードレビューの依頼を餌として、攻撃者が管理する GitHub リポジトリを開かせるという手口です。罠は、開発者がクローンされたリポジトリを VS コードまたはカーソルエディタで開いた瞬間に作動します。攻撃者は隠しフォルダ内に tasks.json という設定ファイルを潜ませており、ワークスペースを開く際に自動実行されるよう設計されています。特にカーソルエディタはユーザーに許可を求めず無音で実行するため、マシンが即座に侵害されます。スクリプトが起動すると、正規の Google サービスに偽装した悪意ある VS コード拡張機能が密かにインストールされ、MacOS 及び Linux 上での永続化機構として機能します。エディタが起動するたびにマルウェアが再起動する仕組みです。マルウェアはすぐに攻撃者が制御するサーバーへ接続し、ブラウザベースの暗号資産ウォレット、デスクトップウォレット、複合されたパスワード、重要な API トークンなど、開発者の機密資産をターゲットとしたデータの摂取を開始します。フランス政府メッセージングプラットフォーム、ソーシャルエンジニアリング攻撃で侵害。フランス政府のセキュアメッセージングプラットフォーム、チャップが、ハッカーによるアカウント乗っ取り攻撃で侵害されました。フランスのデジタル庁 DNEM とフランス国家サイバーセキュリティ庁安市によると、攻撃者がソーシャルエンジニアリングを通じて教育環境に紐づいた、エージェントアカウントを詐取し、公開チャットルームへのアクセスを取得しました。フランス当局は被害が限定的だったと主張していますが、攻撃者を名乗る人物は、7万3000件以上のユーザーアカウント、64万件以上のメッセージ、65万件近くのメッセージスクレーピング、13.5GB 超のドキュメント、そしてフランス政府の配布制限区分である、ディフュージョンレストレイントと記された文書への参照へのアクセスを主張しています。特に懸念される点は、チャップのプラットフォーム設計により、トークンなしでメディア ID を使用してファイルをダウンロードできるという脆弱性です。フランス当局は CNIL に報告し、アクセスされた会話内で共有された個人データが漏洩した可能性を認めています。Lite LLM の AI プロキシの認証不要 RCE 脆弱性が実環境で悪用広く利用されている。オープンソースの AI プロキシゲートウェイ、Lite LLM に存在する、認証不要のリモートコード実行 RCE 脆弱性が脅威アクターによって積極的に悪用されています。CVE-2026-42271 として追跡されており、CVE-2026-48710 と連鎖することで、攻撃者が認証を完全に回避し、脆弱なホスト上で任意のコマンドを実行できます。この脆弱性チェーンの CVSS スコアは最高値の10.0とされています。Lite LLM の MCP サーバーテストエンドポイント。具体的には、/mcp-rest/test/connection、および、/mcp-rest/test/tools/list において、stdio ベースのトランスポートを対象に、実行可能なコマンド、引数、環境変数を含む完全なサーバー設定を受け付けるというコマンドインジェクションの欠陥があります。当初は有効なプロキシ API キーが必要と考えられていましたが、スターレットフレームワークのホストヘッダー検証バイパス、脆弱性、バッドホストと組み合わせることで、認証なしでこのエンドポイントに到達できることが実証されました。悪用に成功した攻撃者は、Lite LLM プロキシプロセスの権限で任意のコマンドを実行でき、モデルプロバイダーの認証情報、API キー、プロキシ内に保存された環境シークレットなどの機密データが漏洩する恐れがあります。米国サイバーセキュリティ機関サイサは、Lite LLM をセルフホストで運用している組織に対し、バージョン 1.83.7 以降へのアップグレードを緊急対応として、最優先に行うよう強く求めています。ブラウザインザブラウザ、フィッシング。マイクロソフト365認証情報を狙う新たなブラウザインザブラウザビットビーフィッシングキャンペーンがマイクロソフト365ユーザーを標的にしています。ブラウザベースの ID フィッシングという大きな潮流の一部として、攻撃者がマイクロソフト、フェイスブック、その他の主要サービスを標的に展開しています。この攻撃では、 偽の OOS ログインウィンドウを悪用して、マイクロソフト365の認証情報を摂取しようとしています。ドラッグ可能なポップアップを使って本物のブラウザダイアログに見せかけていますが、実際にはページ自体に埋め込まれたものです。特に危険なのは、このポップアップがオペレーティングシステムやブラウザのフィンガープリントに合わせて調整されており、デバイス固有のものであるかのような自然な見た目を実現している点です。ユーザーが Windows 上で Chrome を使用している場合、ポップアップは Windows 上の Chrome ブラウザの枠、ボタン、スクロールバーを完璧に再現します。さらに、このキャンペーンには分析妨害機能も組み込まれており、デバッグの試みをブロックしたり、悪意あるコンテンツへ自動ボットがアクセスしないようリダイレクトしたりすることができます。最も重要な防御策は、フィッシング耐性のある認証方式への移行、特にパスキーやウェブオートンベースのサインイン方式の採用です。クロージング本日は、ゼロデイ脆弱性からサプライチェーン攻撃、そしてソーシャルエンジニアリングによるフィッシング詐欺まで、多岐にわたるセキュリティ脅威についてお伝えしました。特に注目すべき点は、AI ブランドを語った詐欺や GitHub を悪用した開発者への標的型攻撃など、新しい技術やプラットフォームが攻撃者の武器として活用されている現状です。また、チェックポイント VPN の脆弱性や Google Chrome のゼロデイなど、一般的な業務に使用されている製品の重大な脆弱性が次々と発見されており、セキュリティ体制の維持が重要です。セキュリティ担当者の皆さんは、本日お伝えした脆弱性のパッチ適用状況の確認、従業員への教育啓発、特にフィッシング対策の強化など、複数の対策を並行して実施することが求められています。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。